正木明の地球にいいこと。皆さんこんにちは、正木明です。
荻野恵美子です。
今週も始まりました、正木明の地球にいいこと。
はい、
地球にいいことということでね。
そうです。
地球に優しい話題をねお届けしようと。
はい、そうですね。
ただ優しいだけじゃなくて、やっぱりいろいろ考えながらね。
いや本当にね、
地球環境を守っていかなきゃいけない。
はい、毎週毎週もういっぱい、課題がいっぱいですね。
まあテーマは壮大ですが、
はい、
お話は多分ね、リスナーの皆さんにもかなりこう密着した ね、
ね、
情報をお届けできていると思うんですが、はい、今日はですね、なんとスタジオにですね、本当にフレッシュな、
はい、
なんとなくなんだろうこの気持ちは。
パパの気持ちですね。
パパママの気持ちで今日はお届けしたいと思いますが、はい、ゲストをお招きしていますのでね、ぜひお楽しみに。
はい、この番組は公益財団法人兵庫環境創造協会と近畿地区のイオンリテール株式会社の提供でお送りします。
兵庫環境創造協会、地球温暖化防止、自然環境の保全再生、子どもたちへの環境学習など、皆様と共に身近な暮らしの中で地球環境を守るための取り組みを進めています。人と自然が共に生きる21世紀の豊かな環境づくりを、兵庫環境創造協会。
では早速ゲストの方ご紹介ください。お願いします。
はい、兵庫県立神戸商業高等学校理科の先生でいらっしゃいます。専門は生物ということなんですが、石川正樹先生と、こんにちは。
こんにちは。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。そしてですね、そうフレッシュフレッシュってね、もう正樹さんがもうパパの目になっていますけれども、はい、3年生のね、この、商業高校の理科研究部の3年生西上一生さんと、そして2年生の小田詩織さんをお招きしています。こんにちは。
こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
元気よく行こうね。元気よくね。
はい、ですね。ね、
でなぜそのですね、兵庫県立神戸商業高校の理科研究部の方にねお越しいただいてるかというと、うん、はい、非常にいい研究をされていると。
そうなんですよ、うん、ね、素晴らしい、ね、研究というか活動をなさっていらっしゃいます。
この学校は垂水にあるんですよね、先生。
はい、はい、そうです
ね。垂水といえば海の近くで、海に関するいろんな活動をされていると。
そうです、ね、
そのあたり先生に伺いましょうかね。
そうですね、はい、
はい、どのような活動をされているんでしょうか。
ですね、海に行ってですね、漂着ゴミを集めてきまして。
漂着ゴミ。
はい、そうです。それを調査して発表しています、
うん、ということは海に漂っているゴミをいろいろ調べて、
というか海岸に流れ着いたものを調べています。
あ、
はい、
漂着した
ものですね。はい、
あ、なるほど。
どっから来てるのかとかですかね。
うそうです
ね、
それが今メインでやってますけども、はい、
先生この活動はいつ頃からされてるんですか。
始めたのは6年前ですね。
6年前。
はい、
うんうんうん、なぜそれをテーマにしたのか
と。初めですけど部活動ですけども、球部状態でして、僕が転勤した頃は。
ああ、球、はい、部。
そうなんですよ。それをですね、お願いして、あ、そうです、うん、はい、お願いして、顧問にしてもらいまして、うん、で部員が入ったんですけども、じゃあテーマどうしようかというところで、うん、初めにまず僕もともと魚の研究やってたので、うん、魚を探しに行こうと思ってですね、海行ったんですよね。
うんうん、
で海岸にまあなんかいないかなと思って行ったんですけども、まあ生き物はいなくてですね。あったのがゴミと。
なるほど。
そうなんです。
タルミの海に行ってみたけれども、はい、魚よりもまずゴミが目についた。
そうですね、はい、
あ、
なるほどね。6年前からということなんですけれども、はい、まあほぼ6年間されていて、
そうですよね、
なんかその時と変化みたいなのありましたか。
変化ですか、うん、毎年のですねゴミ量を調べてますけども、
うん、
だんだんと増えてる感じがします。
ゴミ増えてますか。なんか一頃に比べたらやっぱり意識はね、ちょっとだけでも僕たちは意識高まってるような気はしてて、
ゴミをね、はいはい、捨てないとかっていうことですね、う
ん、減ってるんじゃない。海も若干綺麗になってるかなっていうふうにはちょっと思ってたんですが、うんうん、ここ6年間は全然そんなことはないっていうのはこれで分かりますね。
そうですね、多分海水の方は綺麗なんでしょうけども、うん、ゴミの量としてはペットボトルを今やってますけども、うん、年々増えてる感じがありまして、
うん
うん、それがどういうか分かりませんけども、
うん、
ちなみにお二人にお伺いしますが、西上くんはもともと海とか好きなんですか。
や海自体そこまでが、高校入るまではそこまで興味もない
で、ね、あで実際この漂着ゴミのね研究されてどうですか。
いや、 やっぱり いろんなとこ行って、まあ、初めてその海岸にこう着目して調査に行ってみるとやっぱゴミ多いなっていうのに気づかされましたね。
もう3年生だからこれから先の進路とかも、ね、決まってると思うんですけど、どういう方面これからその社会に出るスタートラインのスタートのスタートかもしれないけど。
そうですね、うちの学校自体が経営学科の学校なので、そんなこう海洋の調査をしたいと思ってても、うん、海洋のみの活動とかっていうその科学的なことはできないので、うんうん、その経営からその環境を良くするためにどうすればできるかなっていうのをちょっと考えてみたりとか、うん、逆にその地域を生かした、うん、あの活動を大学でこう考えれたのな、地域共同っていうんですね、そういうこともできればなっていう
感じ。そうですね、
しっかりして
る、しっかりしてますね。地域共同素晴らしい。ぜひやってもらいたい、
ね、そういう面ではいい今ね経験先生されてる、ね、彼はされてるんでしょうね、小田さんはどうですか、この研究されていてというかもともと海とか、ね、興味は、まあ、
全然行かないです。
なんかインドア派っぽい、なんか趣味とかあります。
趣味はピアノです。
ピアノ、なるほど、まさきさんズバリでした ね、はい、
でもこのねあの理科研究ですか、ね、参加されて実際やってみてどうですか、うん、今までのところ。
あの海に行って本当に思ってたよりあのゴミがあってちょっと幻滅しました。最初行った時は、うん、って、ね、
うん、そうか、今まで海全然ね好きじゃなかったけど行ってみたらこんなとこなのかと、うん、海のイメージ変わりました。やっぱり
変わりました。なんか海で泳いでる人たちがなんかゴミがあるところでなんで泳げるのかなって、あの汚いからちょっとそう思います。
なるほど。あの実はね僕も海すごい好きなんですよ。で元々僕は神奈川県育ちなんですね。神奈川県湘南地方って聞いたことあります。あの辺りでねあのサーフィンずっとしてたんですよ。汚いんですよ海が。本当に汚くてその匂いもしますしね、なんとかしなきゃなと思いながら海に通ってた記憶が学生の頃ね あるんですけど、
まさに同じように感じて、
でもねこういう若い彼らがね彼女らがそういう研究をされてると本当に頼もしいですけど ね、ここで1曲ねちょっとお届けして後半にはもう少し具体的な活動のお話を伺いたいと思います、はい、ではここで1曲お願いします。
はい、ノラ・ジョーンズで Don't Know Why。
I waited till I saw the sun. I don't know why.I left you by the house of fun. I don't know why I didn't come. I don't know why I didn't come. When I saw the break of day, I wish that I could fly away.Drops in my hand. My heart is drenched in wine. But you'll be on my mind forever. Out across the endless sea.You'll be on my
ノラ・ジョーンズで Don't Know Why をお聞きいただきました。
はい、さて今日はですね、兵庫県立神戸商業高校の理科研究部のお二人と顧問の石川先生にお越しいただいてね、
はい、
漂着ゴミのお話をね、していただいてるんですが、ね、先ほどゴミ多いと、嫌になったっていうねお話からなんですけども、実際にその漂着ゴミの、まあ、具体的なね研究のお話お聞きしたいんですけども、結構その活動されていてこれ大変だなとか、うん、そういうところってあります？
いや大変ってことはやっぱり結構あって、うん、その私たちのホームグラウンド西舞子海岸っていうのがあるんですけども、そこは夏はカンカン照り、冬は風がビュビュ吹いて、うん、もう暑い寒いがもうずっと続く感じで、その夏合宿とかで他の県に行ったりすると、その自分たちが調査する場所っていうのはその海水浴場みたいな普段ずっと綺麗にされてるような海岸じゃなくて、あんまり手入れをされていないっていう海岸をその選んで行ってるので、そういうところに行くとやっぱり影っていうか、その店が近くになかったりだとか、ずっと歩いて、で夏なのでずっと暑いっていう感じで、まあ、そういうところやっぱ辛いです
ね。熱中症とかね、注意しないと。
そうですね。
活動のスパンとしてはどれくらいのスパンでこう？
そうですね、毎月1回の調査以外に、はい、あとはどうかな、年に4回5回ぐらい行くのかな、日本海は2回行くし、ね、合宿では2カ所ぐらい行くしっていうところで、はい、
毎月と別にですね。
そうです、はい、
季節を問わずということですね。今ね
休み中が多いので、まあ、夏か冬かというところで、
そっかそっか、そうなります、ね、
だから暑くて寒いという印象があるんでしょうけど、
はい、逆にその例えばその合宿の時に楽しいこととかね、
調査してる時がやっぱり遊んでますよね。やっぱり
調査してる時以外は
地元で
ちょっと、ね、
楽しかったこととかありますか？ここ行ってとか。
初めて行ったのは山口県の合宿で、その時は2日目に行った海岸はすごく綺麗だったのよく覚えてますね。やっぱり初めてこのインドアだったので、初めてこの生で綺麗な海岸バーって見て、うわ綺麗だなと思ってたら、まあ、近くにゴミがあって、まあ、あの上がり下がりがあったんですけど、まあ、そういう時はやっぱり綺麗な海とかを見ると心が癒されますよね。
なるほどね。
いいですね。
でもどんな綺麗でもやっぱりよく見るとゴミっていうのはやっぱり
多いですね。
多い。
最近のマイクロプラスチックとかを考えるとやっぱりゴミってめちゃくちゃ多いですね。
小田さんの方はその夏合宿とかで楽しいこととか、
まだ夏合宿に私はちょっと行ってないんですけど、
あ、そうなんですね、
今年、
う
ん、あの静岡とか奄美大島とかに夏合宿で行きます。
いいね。
めっちゃ楽しみじゃない？
ね、
楽しみです、
ね、何が？
なんかあの奄美大島だと、あの海が綺麗っていうあのイメージがあるので、まあちょっと楽しみたいです。写真とか撮って、
うん、いいね。
本当にゴミが落ちてなかったらいいね。だけどね、
そうですね。
そこだよね。
し、てなかったら調査にならない、
ね、まあまあね、調査ならないから、
そこが難しい。そうかそうか、うん、いやここでちょっと研究成果ちょっとお話しないと、
ね、はい、
実際ですね、まずいろんなねその漂着ゴミのそのなんでしょうね、どこから来てるかとかそういう研究をどんどんされていて分かったこと、そのあたりをこう具体的にお話しいただけますか、
ね、
今までの段階で、
今までの段階ですか、
はい、
一応ペットボトルの、生産国に注目してみると、その自分たちが調査している西舞子海岸だと、中国製が一番多くて、他にも韓国製出すとかっていうのがあるんですけど、反対側に日本海側の、竹野海岸というところで何回か調査してると言ったんですけども、そこだと、韓国製がやっぱ多くを占めてて、他にもロシア製だとか、まあ、中国製とかもあったりするんですけど、まあ、そういう感じで場所場所によって生産国が違うっていうのがなんとか印象的でした。
それって日本 の, あの国内で生産されたものよりも多いっていうことですか？その海外から流れてきたの
が。日本海側だと目立ちますね。でもやっぱり、瀬戸内海内部のやっぱ西舞海岸をはじめとするやっぱり瀬戸内海内部だとやっぱ日本のゴミの方が多いです。
多いんですよね。
めちゃくちゃ多いです、ね、
まあでもそれでも驚きなのは、瀬戸内海あの内海に外国のものがたくさん流れ着いてる、
私もびっくりしましたね。
それってどこから来てるんですかって、
そうなんです。それがもともと疑問なんです、
ね、ですよね、
はい、で西舞子だったので、瀬戸内海をずっと西から来るんだろうと いう予想を立てて始めやったんですけども、はい、結論としてはあの大阪湾から入ってきて奥入り込んでると。で西は西でずっと豊後水道から入って入り込んでるということが分かってきて、それを今あのまとめて発表しています。
あとなんか研究してて分かったこととか他にあります？
そうですね、例えばその自分たちは並んでマイクロプラスチック、最近問題になってるマイクロプラスチックも、同じように調査をしていて、まあ、それだと一時期そう疑問に思ったのが、豊岡に調査をして竹の海岸で調査をしてみると、マイクロプラスチックの量がとても多くて、でペットボトルとかっていう、外国のペットボトルも多いってことが分かったんですね。で西舞子海岸を見てみると、マイクロプラスチックは多くはなくて、生産国、まあ、あの海外の量もそこまで多くないってことが分かったので、もしかしたらそのマイクロプラスチックと海外製のペットボトルに、まあ、あの関係があるのかっていうのを調査を並んでしている感じ。
海外から来たそのペットボトルなどの、あの、まあ、ゴミが多いところはマイクロプラスチックも多い、海外のものが少ないところはマイクロプラスチックも少ない、
つまり海外からマイクロプラスチックも流れてきているのかっていう、
そう
調査は。そういうことですね。
なるほど、さあ先生のそのあたりの考察を、どうでしょうか。
まあ、今のところそういう傾向あるのでなかろうかというところまでなんですけども、まだあのそれは10箇所しかやってないので、これからまああの調査を続けようかなと思ってますけれども、はい、
これなんか結論が出てね、対策まで行ったら素晴らしいことですよ ね、
今本当に問題になっていますからね。
ちなみにマイクロプラスチックってどうやってカウントしていくの？
取り方から説明すると、はい、自分たちの部活では50センチ×50センチの枠を 砂浜に引いて、で5センチの深さまで取って洗ってこして、そのこして出たものを学校に持ち帰って、最後水に戻してカウントしてる感じで、手作業でカウントしてます。
すごい、
すごい、ちなみに今そのデータって何とか覚えてます？だいたい多い時ってどれくらい
2600
ありましたね。
は
い、行った山口 の、 その一番きれいっていう、さっき言った海岸で最高記録、
そこが多かったってことですか？
そうです、多かったですね。
きれいだなと思ったところの方が、
それが分かることだけでもすごい、
本当ですね、すごいあの研究をされていて、これはとっても大切ですね。
あの小田さんはそのこの活動をねされていて、なんかこう感じていることとかあります？
海岸に行ってゴミをその回収毎月やってるんですけど、ゴミがない日ってないんですよね、毎回。なんかそれでその回収した後に、あとはあの綺麗になってて達成感があるんですけど、やっぱり次来た時にあるので、
またあると
嫌だなって。
本当ね、
この活動されていて、なんか普段の生活でね、なんか変化とか考え方変わったとかありますか？
でもやっぱりあのコンビニとかでレジ袋いりますかってあの聞かれるんですけど、できるだけ断るようにしています。
結局だからゴミを出さないように、
やっぱりそういうふうに気がね、ちゃんとつくようになってきたというのは大きいですね。
最後にお二人から今の大人たちに言いたいこと、言ってください。まあ、西上君の方からじゃあ。
本当に。
あのうちの西舞子海岸の近くにスターバックスコーヒーがありまして、そのスターバックスさんは最近そのストローをなくそうという、活動を、
紙のストローにしたりとかね、
やってらっしゃるんですけど、あの毎月行ってみると。カップが逆に捨てられてたりだとか、そのストローをなくしても他のゴミがこうバーって捨ててあるのを見て、やっぱりそういう企業さんがそういう活動をしてもらってるっていうのを、とてもあのやっぱりその社会が変わってきてるなっていうのを実感するんですけど、みんなが変わってないなっていうのも感じてきてて、やっぱりゴミを減らすっていうのは企業さんの努力だけじゃなくて、私たちがその意識を変える、まあ、意識改革っていうんですかね、そういうのをやってていかないとダメなんじゃないかなっていうのを、このラジオとして言いたいなと思いました。
なるほど、
はい、頑張ります。
すいません。
いやでもこれからもね研究続けてくださいね。はい、
ね、
で小田さんの方は、 ズバッと言ってください、ズバッと。
あの今海ごみ問題で結構話題、うん、テレビとかで話題になってるんですけど、やっぱりあの捨てる人はあの分かってないので捨てるんですけど、うん、なんかあの自分には関係ないっていうなんかそういう認識を、うん、あのすぐやめてもらって、うん、そのちょっと意識を変えてもらったらなと思います。
うん、ね、もう意識変えなダメですよ皆さん。本当に
どうやったら変わる、うん、大人はね、うん、もう頭固いんで、うん、自分の考えで本当に自分を変えようってなかなか思わないですよね、うん、
なかなかね。
でもあの僕、まあ、一応天気予報ね仕事にしてるんですけど、うん、天気気象もそうなんですよ、まあ、環境というかね、
はい、そうですね、
自分の生活を変えて温暖化す、ね、防止、頭では分かってても自分の行動なかなかそこまでいかないとかね、うんうん、そこはね大人の特徴だと思うんですよ。
それを変えていきたいと思います。
ぜひ頑張ってください。いやもうぜひ本当に期待してますんで。
あ、でも2人に言われたらなんかあもうちょっと気をつけようって思う、うん、私も ね思ったりしますから、多分リスナーの方でも気づいた方もいると思います。これからもね頑張ってくださいね。
はい、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
兵庫環境創造協会、地球温暖化防止、自然環境の保全再生、子どもたちへの環境学習など、皆様と共に身近な暮らしの中で地球環境を守るための取り組みを進めています。人と自然が共に生きる21世紀の豊かな環境づくりを、兵庫環境創造協会。
今日は漂着ごみのね、研究をされているゲストさんお越しいただきましたけども、ね、ですね、
はい、あの垂水にあります兵庫県立神戸商業高等学校の、ね、石川先生と、そして3年生の西川美君もしっかりしてましたね。
うん、頼もしい。
はい、頼もしいです。で2年生の小田しおりさんもね、なんか最後にこうぐさっと言ってくれたのが嬉しかったですね。
やっぱり意識を変えないとですよね。
そうですね、
見た目綺麗な海でもやっぱりプラスチックのね、マイクロプラスチックのゴミはたくさんあるっていうことはこれで分かりましたけどね。
分かりましたね。
僕たちも意識を変えていきましょう。
はい、
はい、さてここでですね、先月から番組の方からねプレゼントということで
ね
皆さんにお届けしてるんですが、はい、今月もあります。
はい、
今月はですねこちらボトル入りアイスタオル、
はい、
ボトルの中にタオルが入っております。でここに氷水などを入れて冷やして持ち運んでいて、出先でこれを取って冷たいタオルを使っていただく
と。暑い時には絶対にこれいいですよね。
ね、
はい、
すごくとってもついてましてね、携帯するのは非常に便利な、アウトドアにもいいかと思いますが、はい、それはね今月のプレゼントということでお届けしたいと思います。はい、この番組ではですね皆さんからお便りをね、お待ちしております。宛先はこちらになります。
はい、郵便番号 650-8580 ラジオ関西まさきあきらの地球にいいこと、おはがきお便りの場合はこちらまでお寄せください。またファックスでは 078-361-0005 078-361-0005、またメールではまさき @jocr.jp まさき @jocr.jp までお待ちしています。
はい、お待ちしております。はい、ということでまさきあきらの地球にいいことはこの辺でお別れいたします。ご案内はまさきあきらと
荻野恵美子でした。
それではまた来週。
さようなら。この番組は公益財団法人兵庫環境創造協会と近畿地区のイオンリテール株式会社の提供でお送りしました。